14ページ。目次10、常任委員会の主な審査。総務常任委員会、付託案件11件。宇都宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正、議案第45号。規律採決の結果可決。持続可能な消防団体制の構築を目的とした消防団詰所の配置の適正化に伴い、消防団員の定員を2150人から1970人に見直そうとするもの。審査で出た意見。消防団の不足を少しでも食い止めて増やしていく方法はまだやるすべがあり、定数を削減することで充足率を上げるように見えてしまうような措置に対しては賛同できないことから、この議案には反対である。反対意見にはもっともと思う点が多々あるが、今後の消防団の適正なあり方について消防団の皆様ともう一度話し合いを持つとの説明を聞き、一定の理解ができたため、この議案には賛成である。イラスト。男性と女性の消防団員。イラスト終わり。厚生常任委員会、付託案件10件。宇都宮市コミュニティセンター条例及び宇都宮市学習等教養施設条例の一部改正、議案第37号、全会一致で可決。陽光地域コミュニティセンター及び陽光地区学習等教養施設の長寿明化改修工事に伴い、これらの施設の会議室等の教養を休止するとともに、事務所機能を一時的に栃木県総合運動公園第二陸上競技場内事務室に移転するもの。宇都宮市国民健康保険税条例の一部改正、議案第38号。規律採決の結果、可決。地方税法施行令の一部改正に準じ、基礎課税額、医療保険分にかかる課税限度額を65万円から66万円に、後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を24万円から26万円に引き上げをしようとするもの。審査で出た意見。国民健康保険の基礎部分を増額することは、物価高騰の中、国民健康保険を払っている方に響いてくると考えることから、この議案には反対である。イラスト。子供からご老人までの家族のイラスト。イラスト終わり。子供教育常任委員会、付託案件13件。財産の取得について、議案第55号。規律採決の結果、可決。私立小学校で児童が使用するための学習者用コンピュータを 28,170 台所得するもの。審査で出た意見。一人一台端末については、導入してからの授業改善や子どもたちへの影響などを検証し、改善を重ねることが不可欠であり、前代一律の買い替えではなく、一部を入れ替えるなどの対応も視野に入れるべきであると考えるため、この議案には反対である。特別児童扶養手当等の所得制限撤廃を求める意見書の提出、並びに障害児を扶養する家庭への支援拡充に関する陳情、陳情第59号、規律採決の結果、不採択。現行の障害福祉では、各種手当の所得制限及び障害福祉サービスや医療費などの利用者負担区分がそれぞれ個別に設定され、これらが近接する所得水準において重複して適用される構造となっているため、一定の年収帯に達した家庭では、給付の打ち切りや自己負担の増額が同時期に生じ、家計に急激な負担増が発生している。ついては、特別児童扶養手当並びに、同手当と法体系を同じくする障害児福祉手当、特別障害者手当、 経過的福祉手当にかかる所得制限の撤廃を求める意見書を提出することなど、3項目について陳情する。審査で出た意見。障害のある子どもとその家族が安心して暮らせる環境を構築するには、所得増が手取り増につながることが重要であり、所得制限の撤廃などや制度改善を国に働きかけていく必要がある。また、国の制度が改正されるまでの間、制度の狭間に取り残されている方を救う観点から、これまで市が進めてきた独自支援の姿勢をさらに高め、支援の充実を図ることが必要であるため、この陳情は採択したい。国では、障害者福祉に関する各種手当について、限られた財源の中で支援の必要性に応じた配分を行うという考えのもと、所得制限を設けており、児童扶養手当や各種減免制度なども応分の負担の考えのもと、支援が行われている。国がこれらの制度を持続していくためには、所得制限を設ける必要があり、所得制限を設けない場合、支援額の引き下げや制度縮小への方向に進む可能性もあると考えられ、このようなことになれば、障害児を扶養する家庭が不利益を被ることも考えられ、所得制限は必要であると考えるため、この陳情は不採択としたい。イラスト、積み木で遊んでいる子どもたち。イラスト終わり。環境経済常任委員会、付託案件、12件。総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金の交付にかかる総会議決手続き及び申請資料の実態確認に関する陳情。陳情第55号。規律採決の結果、不採択。市は、悠々泉クラブに対し、総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金を交付しているが、当該団体は総会を開催しておらず、実際には総会資料の配布と意見募集のみを行い、意見が提出されなかったことをもって、議案が承認されたものとして取り扱っている。ついては、市は6年度の補助金交付にあたり、どのような資料を根拠に適正な議決が行われていると判断したのか、公金支出の適正性という観点からも検証を要するため、当該団体における総会の実施状況など、4項目について調査・検討し、執行機関に対して適切な対応を求めるよう陳情する。審査で出た意見。令和6年くらいまではコロナを考慮し、書面開催は妥当と考えるが、補助金交付にあたっては、もう少し指導があってもよかったと考えており、こういった疑義が提示された以上、市議会として調査すべきと考えるため、この陳情は採択したい。市は反対意見がないことをもって議決済みと確認し、書類を受理している。また、要項に基づき、事業計画書などを審査した上で補助金交付を行っており、手続きは問題ないと考えるため、この陳情は不採択としたい。イラスト、テニスラケット、サッカーボール、バット、グローブのイラスト。イラスト終わり。建設常任委員会、付託案件21件。宇都宮市水道事業給水条例等の一部改正。議案第46号。規律採決の結果、可決。近年の物価上昇等の経済状況に鑑み、上下水道事業の安定した運営を確保するため、水道料金を平均で 28.6%、下水道使用料を平均で 9.9% 引き上げるとともに、地域下水処理施設使用料体系を公共下水道の使用料体系に統一するなどの見直しをするもの。審査で出た意見。上水道・下水道料金の改定の必要性や引き上げ幅について検討が不十分であることから、この議案には反対である。今後、10年間で水道料金を 60% 上げていかなければならないことが明らかになっており、水道・下水道とも ストロベリーサーモンやバイデンなど様々なチャレンジをしていく一方で、物価高の中、しっかりコスト削減をするという企業努力は続けていただくことを前提に、この議案には賛成したい。LRT 西側延伸に関して、執行部及び市議会議員と市民が参加する意見交換会などの開催と、意見交換会の結論の尊重を求める陳情。陳情第58号。規律採決の結果、不採択。LRT 西側延伸は、車線減などの課題が多いが、住民投票やアンケート調査がないため、市長や市議会議員と市民の間に理解不足の部分が多く、市民の不安が増大している。ついては、意見交換会などを開催し、メリットとデメリットに関して、執行部、市議会議員、市民の3者により意見を交換し合うことで、気づかなかったことなどの総合理解を深めることなど、5項目について総合的にまとめ、執行部と議員で行われている会議の際に、意見交換会の結論を尊重することを陳情する。審査で出た意見。二元代表制のもと、執行部と市民の代表である議会との間で十分議論がされており、そのような場は必要ないのではないかとの意見もあるが、市民の意見を直接聞く機会を設けることは、地方自治を実践する上で市民の意見を反映し、市民と共に市を作っていくために大事だと考えることから、この陳情は採択したい。ライトラインの駅西側延伸については、執行部と市民の代表である議会との間で議論を重ねてきたところであり、沿線地区はもとより、地域全体での意見交換会やまちづくり懇談会、オープンハウスなど、双方向を基本とした市民理解の促進を行ってきた。また、陳情内容にある車線の減少や LRT 以外の公共交通との比較、イベント等の関係、さらには将来の公共交通のあり方についても、国、県などの関係機関との協議や有識者、市民、交通事業者で構成される宇都宮市交通戦略推進懇談会など様々な機会を設けて議論を重ねているところであり、陳情者の求める意見交換会の開催は不要であると考えることから、この陳情は不採択としたい。イラスト。蛇口から水が出ているイラスト。イラスト終わり。